こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。25キロ減でリバウンドなし食べるほどに痩せていく猫倉式レシピは、猫倉理恵が自身の減量経験を土台にまとめた、食事改善と家庭料理を結びつけるダイエットレシピ本である。著者は38歳時に82キロから25キロの減量を経験し、その後の体重管理も視野に入れた食べ方を提案している。本書の中心は極端な断食や単品食ではなく、両食材組み合わせを整えながら満足感のある食事を日常に定着させることにある73品のレシピに加え、痩せやすい味覚作り、食べ方の考え方、停滞期への向き合い方、リバウンドを避けるための食習慣にも触れる献立例や買い物の手間を抑える工夫もあり、栄養計算を細かく行う前に普段の食卓を現実的に変えたい読者へ向けた実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、我慢して減らすより満腹感を保ちながら食事全体を整える発想。本書の特徴は、減量を単なる摂取量の削減として扱わず、食べながら体重を整えるための食事設計として捉える点にある。著者自身の25キロ減という経験が出発点ではあるが、提示される実践の中心は空腹を耐え続けることではない。野菜、キノコ、タンパク質源などを組み合わせ、食べ応えを確保しながら日々の食事を組み替えることに置かれている。この考え方が実用的なのは、強い制限によって生じやすい反動食いを避けやすいからである。味が薄い、量が少ない、鶏胸肉だけを繰り返すといったダイエット食への先入観から距離を取り、家庭で食べる普通の料理として続けられる形を目指す。読者レビューでも満腹感や家族と共有しやすい味が評価されている。もっとも、たくさん食べれば必ず痩せるという意味ではない。本書でいう満足して食べることは、食材と分量を選ぶことと不可分である。食事を抜いて帳尻を合わせるより食と整えるという基礎をレシピを通じて具体化している。次に、73品のレシピを通じて学ぶ痩せやすい食材、量、組み合わせ。本書には73品のレシピが収録され、著者が減量経験の中で組み立ててきた食材選びと量の感覚が反映されている。重要なのは、特定の食品を万能な痩せる食材として祭り上げることより、食事全体の構成を見直すことである。主菜だけでなく、副菜、朝食向けの簡便な料理、作り置きや献立への展開を意識した内容が含まれるため、読者は一食ごとの選択を具体的に置き換えやすい。料理の役割は栄養上の正しさを示すだけではない。食べる量を極端に減らさず、野菜やキノコなどを使って傘や食感を出し、タンパク質も取り入れることで、食後の満足感を支える。こうした構成は、間食や追加の食事が必要になる状況を減らすための現実的な補助線になりうる。一方で、食材の好み、予算、家族構成、活動量は人によって異なる。レシピを絶対的な処方箋として再現するより、どの食材を何と組み合わせ、どの程度の量で満足できたかを観察するための見本として使うのが、本書の活用に適した読み方だろう。さらに、味覚の再調整をリバウンドを防ぐ食習慣の土台として扱う。本書が掲げる痩せる味覚を作るという主題は、一時的な献立変更だけで終わらせず、日常的に選びたくなる味や食べ方を変えていく考え方である。濃い味付けや高カロリーな食事を完全に悪とするのではなく、満足を得る基準を少しずつ調整し、食事改善を特別な期間の苦行にしないことが狙いとなる。リバウンド対策を減量後に初めて始める課題ではなく、減量中の食べ方から作る点に特徴がある。習慣化の観点では、味覚の変化は意志の強さだけに頼らない。普段から野菜、キノコ、適量の主食、タンパク質を含む食事を繰り返せば、食事の満足条件そのものが変わる可能性がある。本書はその反復を、難しい理論よりも料理の実践へ落とし込む。停滞期や食欲の揺れを前提に食べ方を継続する視点も示される。ただし、味覚や体重変化には個人差があり、短期間で同じ結果を期待するべきではない。ここでの価値は、減量を成功失敗の二択にせず、戻りにくい選択を日々増やすための行動原理を、身近な食卓から学べることにある。そして、1週間献立買い物使い回しで実行時の負担を下げる設計。健康的な献立が理解できても、買い物下ごしらえ、平日の調理まで続かなければ生活には定着しない。本書はレシピを並べるだけでなく、1週間の朝昼晩の食事例や買い物の支援となる要素を備え、実行の摩擦を下げようとしている。昼に作った料理を夜にアレンジする、作り置きを活用するなど、毎食をゼロから作らないための発想もこの本の実用性を支える。この構成は、食生活が乱れているものの何から始めるべきか判断しにくい人に特に有効である。栄養の知識が十分でなくても、献立の流れを手本にすれば、主食、主菜、副菜の組み合わせを具体的に把握できる。また、特別な食材に依存しにくく、 比較的に入りやすい材料を中心に考えられている点も継続コストを抑える。反面、朝から夜まで多忙な人や家族それぞれに別の食事を用意する必要がある人には、1日単位の再現が負担に感じられる場合もある。したがって全献立を忠実に行うより朝食、作り置き、副菜など最も導入しやすい部分から使う方が現実的である。最後に個人の成功体験に根ざす強みと、専門的な栄養指導とは異なる範囲、猫クラリエは長年体型に悩みながらも、38歳時に自宅中心の生活の中で減量に取り組み、82キロから25キロ減を経験した人物として本書を書いている。この当事者性は本書の大きな強みである。停滞期、食事への不安、継続の難しさといった減量中に起こりやすい問題を生活者の言葉で扱えるためだ。理想化された食事ではなく、日々の料理として無理なく回すことを重視する姿勢にもつながっている。他方で本書は医学書や管理栄養士による個別栄養指導の代替ではない。レビューでも食事改善のヒントやレシピは役立つ一方、栄養学の新しい知見や体系的な理論を求める読者には情報量が限られるという受け止め方が見られる。料理ごとの数値を細かく管理したい場合にも使い方に工夫が必要なことがある。持病、服薬、妊娠、授乳、摂食上の困難がある場合は一般向けレシピを自己判断で厳格に適用せず医療専門職へ相談するのが適切である。本書は個人の実感を出発点にした生活改善のガイドとして読むことで長所と限界を共に活かせる。結論として、本書は食事を楽しみながら減量を続けたい人、厳しい制限を繰り返しては元に戻る感覚に悩んできた人、そして献立作りを具体的に助けてほしい人に向く。特に栄養理論を細部まで学ぶ前に、まず毎日の朝食、昼食、夕食をどう変えるか知りたい読者にとって、73品のレシピ、1週間の食事例、買い物や使い回しを意識した構成は導入しやすい。家族と同じ食卓を囲みつつ、自分の食べ方を整えたい場合にも参照しやすいだろう。同種のダイエット本との差異は、劇的な方法や禁止事項を前面に出すのではなく、著者自身の25キロ減とリバウンドしないことを目指した経験を日常の料理へ翻訳している点にある。満腹感、味覚継続の負担、停滞期という実践上の論点がレシピと切り離されていない。ただし、科学的な栄養学の体系書や個別の医療的助言を求める本ではない。数値管理を重視する人は別の資料も併用すると良い。それでも減量を短期イベントではなく、無理なく戻りにくい食習慣作りとして捉え直す入り口として、本書は現実的な価値を持つ。ご支援いただける場合は、猫倉萌え。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。